京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、
はい、
府立大学で、はい、公開学習会、
はい、
京都ヌルエゼミっていうのが年6回ぐらいのね、
はい、そうです。
そのゼミを PR しようかいう番組で、うん、僕ゆうたろうと、
はい、そしてみきちゃんとが
放送やってんだけど、はい、あんまりそのヌルエゼミと僕らとはどういうのPR したいんだけど、うん、打ち合わせとかやってないし、はい、ノルウェーゼミ本体ともね、うん、打ち合わせもやってないから、ね、どっちか言って僕らが2人が好き勝手をいつも喋ってると、
そうですね、その時にね、
まあ、うん、ノルウェーゼミがある直前にはね、今度何日ありますよという PR はしてるんやけど、はい、で僕らあんまり勉強よくないんで、ノルウェーゼミに習ったことを報告せなかんやけど、いつもしてないと、
ちょっと笑ってごまかしますが、ね、
うん、それでね、はい、今日も何の話しようかなと思ってて、うん、
はい、
僕がいつも読んでる週刊金曜日、
はい、おすすめのね、雑誌です
ね、うん、1月26日号にね、はい、その中に
どんなことありました？
中山千夏さん、
はい、
知ってる？
ええ、名前だけは知って、名前だけは知ってる。
もともと歌手やったよな。
あ、そうなんですか。
で、国会議員もなったんちゃうかな。
ああ、
やったと思う。
はい、
うん、その人がね、うん、話の特集という記事書いてはって、はい、その中で面白かったね、ちょっと紹介してみようかなと思って、
うん、はい、どうぞ。
題名がね、懐かしき素朴かつ素直な流行語という話。
お、流行語、はい、
で何書いてあるか言ったら、うん、その中山千夏さんが子供やった頃、
はい、
まあ、僕らもってあんたちょっと若いけど、
うん、ちょっとだけね、
ちょっとだけね、うん、若いんだけど、はい、確かにね、その子供の頃に流行った流行語がね、
うん、
むちゃくちゃ流行ったんよ、
は
あ
は
あ、どんなやつ覚えてる？
いや、どんなんですか？
多分言うたら思い出すと思う、うん、
じゃあ歌って、
うん、男女平等、
はあ、
それとね、人権蹂躙、
はあ、
それとね、安保反対、
はあ、
これがごっつ流行ってたん。
あ、
確かにね、うん、僕も子供の頃にね、うん、意味わからんと叫んでたわ。
あ、なるほど。
なんかね、まあ、学級会でなんか意見聞いて、うん、賛成どんの子の言う時に、はい、安保反対やとか言ってね、そう言ってるんだ、みんなどう笑うわけよ、
はあ、
とかね、なんかいじめはるとかなんかあったらね、うん、男女平等やでとか言ってな、はあ、むちゃくちゃ流行ってた。
あ、ちょっとやっぱり時代がちょっと違うかな、
うん、言わなかった、そんな、
うん、やっぱり私そこから5年6年、
若いか、
うん、やっぱりちょっともうね、うん、
僕らが最後かな、
は
あ、だから刷り込みってあるやん、
はい、
子供の頃に覚えたやつは大人になっても、うんうん、そういう意識持つ感じ、うんうんうん、だからその影響かな、
うん、
未だにね、男女平等や思ってる僕は、
うんうんうん、
で安保は反対や思ってる、人権蹂躙はあんまり意識せんかったかな、でもね、これはよう叫んでたね、
うん、
でね、今誰もそんなん叫んでないよね、
うん、
ほんならね、うん、男女平等になったから叫ばへんなったんか、うんうんうん、人権が蹂躙されないようになったから、必要なくなったから叫ばないんか、うん、安保を反対する必要性がないから安保反対って言わなくなったのか、うん、もう古いから忘れてしまったのか、うん、やけどね、よう考えたらね、うんうん、今の時代の方がそれを言わなあかんのちゃうの、うん、という安保反対とかね、もう70、60年頃の話で安保反対って闘争やらやってたんやけど、うん、結局70年安保でもう確定してしまったから、うん、でもね、今でも安保安全保障条約反対でね、はい、うん、条約やから破棄する気やったらできるのよね、
う
ん
う
ん、
そうです。
でまたその必要性があると思うから、うんうん、安保反対って今叫んでもっと当時よりも叫ぶべきやと思うし、
う
ん
う
ん、男女平等もね、うん、今平等や思へんわね、やっぱり、
うん、
賃金格差とかね、
うん、
あるやんか、やっぱり、
うん、そうですね、
女性の人の方が非正規が多いとかね、
うん
うん、今こそもっと叫ぶべきやのに、
うん、
いつの間にか叫ばなくなったなと、
うん、
人権も蹂躙されることちょいちょいあるしね、
うん、それは
今こそまた 復活させて流行語にしてもいいやないかって思うんだけど、うんうん、どう思う？
その通りだと思います、うん、でも私も、ね、でもあの原発、ね、ゼロパレード、ねうん、あの参加できるときは参加してるんですけども、うん、やっぱり私そこでやっぱり人権蹂躙っていうのね、うん、そんなような
そうやんなそう、ねあの
うん、ちょっとプラカードにねちょこちょこっとこうね、うん、人権蹂躙っていうのね、うん、言葉をねこう入れて、うんうん、
でそれでさあなたはい、なんか僕今日は喋ってみたいって
喋ってみたいというほどの、
あ
の
そうですね、
いやあのねちょうど1月のね、うん、あの朝日新聞を見てたら、うん、これはなんだっていうようなんでね、なんかまあ朝日新聞ですの、うん、ウェブ論座っていうのがねまた別のあれであるって、うんまあ、それについてのことなんですけども、うん、ねあの阿川直行さんっていうね、うんとまあ、あの同志社大学の特別あの客員教授の方なんですけれども、うんまあね、これは改憲論議への違和感や憲法改正のあるべき姿などを、まあ、述べはったというようなことでね、うんまあ、憲法反対派は憲法改正特に第9条の改正によって日本が再び危険な道を進むことになるので許してはならないと主張するが本当にそうだろうかってね、うん、でまあ、あの護憲派は、うんむしろ改憲を通じて彼らが守るべきだと信じる国の形を守るべきだと説いていますっていうような、ねうん、ことがまあ書かれててね、うんまあ、要は、まあ、阿川さんはあの護憲派の人たちも、うんまあ、戦争をしない日本を守るためにも一度改憲論に乗っかってみたらどうだというようなことを、ね、おっしゃっているのかなっていうようなね、うん、そんなふうにちょっと私はね、うん、捉えたようなあの内容だったんですけれども、うん、でも私その九条護憲派のね、うんまあ、私としてはこのラジオを通じて、ねうん、この放送を通じて声を大にして言いたいのは、うんまあ、本当憲法九条はね一切変える必要はないと、うん、でもそれよりも今のその日本政府は憲法9条を生かした外交をもう実践しなさいってね、うん、もう反対に言いたいぐらいだって、うんねもうまあ、それは本当ね雄太郎君もね同じ思いだと思うんですよ、うん、もういつもね横のねあの番組でもね言ってる通りですけども、でも本当にねこう自衛隊を軍隊に変えてまた海外でね武力行使をしようなんてあの憲法違反なんじゃないかって、うんまあ、それこそねあの人権蹂躙じゃないの、うん、ってね言いたくなる今のね、うん、現状で、まあ、そんな中ね今自民党が提出しようとしている改憲案、うん、でそのものが憲法違反なんじゃないんですかって、うん、本当ねもう怒りを持ってね言いたいなって、うんうん、そんな風にねちょっとね1月早々にね見た新聞を見て、ね、思ったんですけどもね、うんうん、でもねよくほらあのよその国がね、うん、あのこの日本を攻めてきたらどうすんのってね、うんまあ、それこそその原因もね、うん、で論じないまんま、うんね、なんかよくそんなね例え話でね
僕らが高校の自分にも、うん、まあ、訂正ってた時やからね、うんうん、ちょっと僕らよりどれぐらい若いんかな 5歳ぐらい若い子たちと、うん、子たちいうか同級生やってんけどさ、うん、僕年いってから行ったから、うんうんうん、でその話ねもし外国から攻められたら、うん、誰が守ってくれんのよって、うん、自分で守らなあかんやろって、まあ外国と中国でもさ攻めてこられたら、うんまあ、いじめられたら、うん、誰が守るの自分で、まあ、ほらいじめられたらさ、うんうん、最後は自分で守らなしゃあないやんと一緒でね、うん、外国から攻められたらね、うん、やっぱり自国のために守らなあかんと、うん、そのために自衛隊がいいんやと、うんまあ、その時はまだ自衛隊という話で積んどったんやけど、はい、今や外国から攻められたら、うん、自衛隊を軍隊にしてた、軍隊で自分の国のために守らなあかんから、うんうん、軍隊にしようって言うわけやろ、うんうん、でもねそこで一つ問題僕はおかしな思うのはね、うんうん、日本から進んでは攻めに行こうとはしないやろうけどね、うん、仮に外国から攻められたら守らなあかんやという人結構いると思うんだよね、うん
まあ、確かに
でもねその前にさ、うん、外国が日本を攻めてくることがあんのって僕思う
ね、そうね
攻めてくることがないんだったら守らなことないやん、うん、守らなことないんだったら自衛隊軍隊ももちろんやし自衛隊もいらんと思うんだよね、うん、災害救助のための自衛隊はいるにしてもね、
う
ん
う
ん、
私もそう思う
どういうの攻められ外国から攻められることによってそれを守るための軍隊とか自衛隊 なんかはね、日本に攻めてくる国なんてないと思うね、うん、僕基本的にね、うん、
ねえ、別にこれといって資源があるわけでもなし、
それとね、かなりグローバルに世界経済を動かしてるやん、うん、その大国やんか、うん、その大国相手に喧嘩打ってね、うん、なんか得することがあるわけ、うん、
いや、ないと思いますね。
結構日本の国ってね、うん、ある意味強いと思うんだよね、うん、国際的にはね、うんうん、今資源こそ自国の資源こそ少ないけどね、うん、経済やっぱり大きなウエイト持ってるやん、うん、日本なんかどこで行っても通じしさ、やっぱり日本が通じてということは政府がしっかりしてるわけやんか、うんうんうん、そういうしっかりしたきちんとした国相手にね、うん、攻めて敵に回してもメリットないわけよ、うん、で実際 そういうメリットもないし資源があるわけないしね、うんうんうん、だから攻めてこない、ね、攻めてこないものを守るための軍隊なんかいらないから、
う
ん、
そうですよね、
別に、うん、う必要ないんちゃうかな、
ね、
そう
今ちょっと言われてるのがね、その北朝鮮の脅威とかね言われるけれども、
そんなね絶対ないと思う
ですね。あれも今日は要はアメリカが ね仕掛けていってるから、それに日本が今巻き込まれてるって言ったところのね、うん、話ですよね。
そう言ってね、脅威や言うてね、うん、じゃあそのために軍備を増強せなあかんとか言ってね、ものすごく軍事費ね、上がってきてるよね、でもそんなはっきり言ってね、うん、あの北朝鮮なんかがね、どういうの、大陸弾道弾をね、アメリカとかね、うん、日本に撃つようなことは絶対ないと思う、
うん、
それがその危険があるって、どんどん誇張していってね、うん、不安を駆り立ててやん、うん、で軍事費をどんどん増やすわけやんか、うん、そうすると儲かんのは、うん、決まってるやんな、ね、軍需産業やんか、
そうですね、
アメリカと日本の
ね、そうですね、
日本も結構軍需産業多いのよ、
そのようです、うん、本当に、ね、
そこらがまた政治献金をアホードして、
う
ん
う
ん、
そうですね、
どこどこの党がそういうふうにそれを乗せて、うん、また煽るもんやから、うん、なんか今なんか北朝鮮のミサイルが飛んできたら、うん、即時代になんか放送が流れるんやろ、
そうです、 J アラート
とか、ね、J アラートというか、それが故障多いんだけど、あんな
ね、
そんな必要があるんじゃいうぐらいね、うん、恐怖を煽るわけやん、絶対、うん、飛んでこないよ、あんなもんほかしたよね高い金かけて作らんでも
ね、本当にね、うん、そう思いますけど、ね、
法があろうがなかろうが、
うん、
報道せへんかったんやな、報道いうか流せへんかったんやな、うん、飛んでくるわけないんやから、めったに打たへん、うんうん
ね、本当に
そう言うから恐怖を感じんねや、
うんね、本当に、まあね、それよく憲法のね、前文にある、うん、まあ、国際社会において名誉ある地位をこの日本がね占めたいね、うん、といったそういったね、理念に近づくには本当今憲法9条をね生かした外交、うん、平和外交をね、うん、してこそ、それは本当全世界に日本っていうね、うん、ね名誉ある地位がね、うん、ちゃんと築けれるっていうね、そんなことだと思うんですけども、うん、本当にまあね、安倍さんちゃんとそこのところね知って自覚して、そしてねやっぱ日本をね立て直すってね、うん、言うんだったらちゃんとね、いやでもどうだろう、安倍さんではあかんか、
あかん、
そうですね、そこからかですかね、やっぱし考え直さなきゃいけないのは
ねえ、うんうん、この間ね、
うん、
残念やったわ、
うん、いろんな残念がありますけど、うん、
でも言いたくないね、この断念はね、
うん、でもあれですかね、
安倍さん喜ばしただけやん、だからまたそれを言うとね、
うん、
安倍さんが図に乗るから、
そうですね、
それ喋らへん
ね、でもそういろんな残念が、ね、あるんでね、うんうん、
残念なのばっかりやん、
本当に残念な、うん、日本の国に、ね、させてはいけませんね、はい、はい、では今回はこのぐらいで、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のルレゼミの協力でお送りいたしました。